おはようございます。ライフハック時代の精神分析第1320回をお送りします。はい、2月19日、木曜日8時9分です。なかなか暖かくならないというか、まあならないわけですけど、そんなにすぐには。最近はですね、なんかこう物を買ってるんですよね。あの多分聞いたことも見たこともないと思うんですけど、昨日、カンダオという会社のですね、ミーティングプロ360という、もう9万円もする、ウェブカメラを買いまして、まあすごい、いわゆる清水の舞台的なこう決意を表したんですけど、まあでもこれはですね、ぜひ欲しかったというところでもあるんですよ。最近こう3ヶ月チャレンジかつ100日チャレンジで合わせて、まあそうですね、3ヶ月で延べですからね、延べで言いますと延べ200から300人の人とお話しさせてもらってるわけですね、3ヶ月で。まあ大体1日3、4人は確実に行くという感じで、まあ、ウェブカメラってすごい大事だなと。まあ、言うならスピーカーとマイクなんですけど、かなりいいのを買うと違うんだなということが、まあ当然なんですが、一番このさっき言ったやつのすごいところはですね、スピーカーとマイクが同じところにありながら、はぶらないんですよ、絶対に。で、しかも複数の話者を AI で切り分けてくれて、なんなら顔認識もそれをやってくれるという、すごい代物で、これなんか、なんちゅうのかな、これの大型版があったら、完全にあの、昔ね、コロナの、新型コロナの19が流行った時にやってたような、あの、ライブを、オンライン配信するっていうようなことに限りなく近いことがやれるんじゃないかという感じが、てかできるんですよね。ウェブ会議用に作られたカメラなんですけど、もう10人だったら同時に喋ってももう切り分けてくれるんですよ。普通だったら、いわゆる僕知らないんですけど、これで非常にもあのタスクシュート総決算が問題になったんですけどね、タスクシュート総決算をこれ1台で回し切ることは不可能ですけど、会場の人数から考えても。でもオンライン配信はこれで相当程度いけるだろうなって感じはしたんですね。私が普段やるようなミニセミナーのやつだったら、オンラインオフライン同時配信は完璧にやれるなと。やるかどうかわかんないですよ。だからと言って、それがしたいのかっていうとまたちょっと違うんで、だからすごい悩んだんですよ。毎月のようにこれやりますって言うんならね、すぐ買うんですけど、もうすぐ買ってたんですけど、毎月のようにこれをやるご時世ではないんですよね。毎月これやったところで、多分オンラインにしか人来なくなってしまいそうな気がするんで、だったら別にオフラインの会場を抑えてあんなのエッサかホイサか持ち歩いていく理由がありませんから。てか、なんかまるでね、戸田悟さんので見たっていうのが大きいんですけど、去年ね。去年見たのに、もうだから悩んでるわけ、まあ、悩んだわけですよ。3ヶ月ぐらいはね。あれ、総決算前に買っとけば、総決算はだいぶ違うもん、違う、その、負担はうんと減ったなって思うんですけどね。負担が減るレベルなんですよ。総決算あれ1台では回せない。あれ10台ぐらい買えば回せるんですけど、あれ10台買うと80番ぐらいになっちゃうんで、ちょっとそれをそれで難しい話ですからね。しかも10台買ってどう配置するか問題って出てきちゃいますからね。まあやっぱ微妙だなっていう。しかもそれ総決算の時以外絶対使わないしね。やっぱり微妙だなって感じはしますね。でもこのオフラインオンラインの同時配信という、実はあのテレビ局みたいなことを、ミニテレビ局みたいなことをやっぱするには、そのプロの人たちがいるわけでも、機材となるようなカメラがあるわけでもない。またやっぱこの話続いてんな。まるでこれじゃ製品紹介の YouTube かなんかみたいじゃないですか。やめていきなり本題に入ります。ですね、本題はあれですよ。まあ先日来やってる、ちょっとよく分からずに喋っている、だから転移性恋愛すごいあのヒントになってるんですよね。なぜ転移性恋愛だけは転移を説明する上でああも簡単にできてしまうのかという、まあ重大な謎の一つですよ。 うん、みんななぜか恋愛で転移を話せば分かった気がするというこの非常に興味深い現象だと考えてみると思うんですよね。だって恋愛経験なくたって分かる気がするじゃないですか。僕なんか恋愛経験なんてほぼないに等しいんじゃないかという人間なんで、あの恋愛経験がなくても転移性恋愛は理解できるっていうこのすごい、まあ分かんないですよそれはね。でも多分ビヨンが描いてる転移とかだとあのみんな絶対本投げ出すと思うんですよね。でもフロイトの転移性恋愛の論文あれ多分読まれてることほとんどないんですけど、すごい秀逸の論文なんですよ。フロイトってものすごい人だなって思うんですよね。あのビヨンのわけわからなさからするとフロイトの話はなぜはそもそもわけわかっちゃうんだっていう、まあ、わけわかるけどね普通はね。ではフロイトは転移知らずに転移を扱う症例ドラを書いていて、しかも十分わかりやすく、ある意味、まあ、昼メロみたいですけど、面白くもあるっていう、あれやっぱり稀有な才能ですよね。天才と言われるだけのことはあるなって感じがしますね。まあ、フロイトはみんなどっかで読んでるんですよ。あるいは、全く、いや、もう絶対嫌い、一生見たくもないって言ってる人すら、フロイトの影響って受けてるんですよ。そういうのが天才なんだろうなと。思わなくはないですが、今日はフロイトの話では全くなくてですね。やっぱビヨンの話なんだよね。今僕は一生懸命ウィニコット読みながらビヨンを理解しようという、またこう、ある種の方向性でなければ意味不明なことやってるんですけど、なんで私はそもそもビジネス書作家としてスタートしてるのにこんなことやってるのかなと思って、一つ目にですね、昨日読んだ、まあどっちでもいいんですけど、前々から読んでいて意味が全然わかんないと、まあビヨンのはほとんどそうですけど、床に一片の鉄が落ちたっていう転移のね、まあ臨床例なのかな。確かこういう表現なんですよね。一辺の鉄が落ちたって言うんですよね。なんじゃそりゃって感じじゃないですか。で、それでもうビヨンは解釈が入ってて、その解釈が多分ヒットしてるんですよね。あなたは私に近づけないんでしょうみたいな。連結への攻撃っていうタイトルなんで、まあ、連結、まあ、これも連結って言葉もすでに電車じゃないんだからって感じがしますけど、でもまあ、ビヨンはやっぱ言葉の使い方がすごいですよね。あの取り込みとか同一化とかそういうメタファーに行かないんですよね。連結なんですよ。絆とすら言わない、人と人の連結なんですよね。その後まあリンクってやつですよね。だから K リンク、今我々リンクって言うじゃないですか。だからその例えばそれこそ URL リンクって言うじゃないですか。 URL ってどこにも動きないじゃないですか。リンクとか言ったって、なんか昔朝日新聞だかなんか大新聞になんかアダルトサイトの摘発の時に あからさまにリンクが間違っている、あの何ていうのかな、間違ってあからさまに間違ってるっていうと言い過ぎか、でも猛烈に誤解を招く、まあ、当時インターネットってものすごい黎明期だったからああいうふうに書いちゃうしかなかったのかもしれないけど、リンクっていうのは住所が書いてあるだけじゃないですか。なんかこう線でつなぎであったわけですよ。このギザギザの線とかでリンクみたいな、ウェブあの悪い暴力団のところにつながっちゃっていて、こんなに悪いぞみたいな、いやいやつながってないから、住所書いてあるのは問題かもしれないけど、そういうふうに書きなよっていう感じ。要するにあのアダルトサイトの住所が書いてあったっていうことが問題となって摘発、まあそれで摘発できんのかよって感じなんだけど、あのこう新聞にああいうスーパー誤解図式みたいなものがあっさりバッチリ書かれてるのを見ると、まあそりゃ捕まっちゃうかもねっていう感じ。まあやってることがいいとは言えませんからね。でもよくほら、あのあれはあれで違法なんですけど、電柱とかに貼ってあったりするじゃないですか。このここに電話すると女の子といいことできるかもよ的な、なんか非常に絶対電話するのはやばいだろって感じの電話番号が書いてあるってことと、リンク繋いであるってこととは違う。なんかその線をなんとか伝わったらその会社に行けちゃいそうですみたいな、そういうのとは電話番号書いてあることは全く関係ないじゃないですか。だからリンク、連結への攻撃ってすごい表現だなって思うんですよね。超先進的だなと。だからさっぱりわかんないわけですよ。人と人とのつながりを断ち切る、要するにアルファ機能ってのはリンクなんだっていう話なんですよね。でそのリンクに対する攻撃がなされるということは、まあこれはビヨンが結局言うことだし正しいと思うんですよ。転移というのはその中で、まあクラインと全 全くある意味逆なんですよね。だから本当にビヨンって人は慎重だし偉いなと思ったんですよ。ビヨンは結局クラインに破門されてないわけじゃないですか。でももうリンクっていうことを言っている、リンクっていうのは相互リンクですから、リンクっていうことを言う段階で、そので連結への攻撃とか言っている段階で、すっごいクラインに寄せてるようだけれども、言ってることはウィニコットなんだと思うんですね、やっぱりね。だコンテイナーって言ってしまったらもうクラインは怒ったと思うんですよね。だって逆転位を認めなかったわけですから、クラインは。それは要するに何ちゅうのかな、クライン流に言うとそれは正しいと思うんですよ。正しいと思うんだけど、要は患者に苛立たせられましたみたいなことを言うわけですよね、逆転位として。そうするとクラインは容赦しないわけですよね。なんで患者に苛立たせられたってわかるんだ、あんたが苛立ったんでしょうみたいな、こういうことなんですよね。転移と逆転移ってそういう問題を必ず含むじゃないですか。いや、赤ちゃんが泣いて投影同一化して、赤ちゃんが泣くから泣く赤ちゃん、泣かされる母親にさせられるんですっていう話なんですよね。でもそれはクラインに寄せるとあくまでも赤ちゃんの心の中で起きている劇場版、赤ちゃん空想劇場なのであって、あなたは怒っている人ではないし、悪い人になってるわけじゃないでしょうと。だから東映同一化がすごいギリギリの線なんですよね。なんちゅうのかな、そういう役割をするということと、そういう感情にさせられたから私は逆転にさせられたんですっていう言い方は、なんちゅうだろう、無責任だってことだと思うんですよね。ここでみんな悩んでるわけですよ。まあ、訓練受けたから逆転位が使えるんですっていう、昨日話も しましたけど、逆転は使えないんだよってビヨンは言うわけですけど、まあ中期とか後期の方でですけど、つまりクラインの死後の話なんですけど、で、私はそういうふうに言われるとなるほどなと思うようにはなりましたが、実際にセッションやっていると、これは一体私の感情なんだろうか、相手から持ち込まれたんだろうかって、この線で考え始めたら多分無理だと思うんですよね。答えの出しようがなくなる。だからその線で考えてはいかんのだろうなっていう感じがするんですよ。これやっぱりあくまでも一者心理であって、自分の責任に対しては相当軽く考えてるか、ほぼ全く考えていないかになっちゃうと思うんですよ。逆転位ですっていう段階ですでに、まあ、ハイマンなんですけどね、逆転位ですっていう段階でよっぽど気をつけないとアウトだろうって感じがするんですよね。だからこれだと使いにくいなって感じもするんですよね、同時にね。臨床やってるのかそうでないのかというと、やってるわけじゃないんで別にいいじゃんっていう言い方をすると、ただそうすると今度は、何を自分がやってるのか分かんなくなるぐらいのほうずになっちゃうんで、結局のところよく分かんないなっていうところで終わるわけですよ、私の気持ちの上ではですね。でもそこで一辺の鉄が落ちたなんですよね。一辺の鉄が落ちたというのは、つまり、床に落ちたというのは、そこが分析空間である以上、心的現実として、まあ、精神病水準だと思うんですけど、一辺の鉄が落ちたとクライアントさんが言うというのは、この鉄をあなたは受け止めてくれなかったんですねっていうニュアンスが入ってるわけですよね。でここにビヨンのやっぱり徹底的に2社で行くぞっていう、受け止めてくれなかったから落ちたんであって、そんなのだってクライアントの妄想に決まってるじゃないですか。一辺の鉄も床も床に落ちても何もしてないわけですよ。それは妄想なんで、これをまあ例えばですけど、戦争という概念で考えていけばですね、そのなぜ鉄が必要だったか、それは私をその鉄で害そうとしたのではないかって、こういう考え方は確かにあると思うんですね。で私もよく思ったんですよ、自分が何かに戦争する、まあオリジナルに戦争するなんてことはよく起こることですから。でオリジナルに戦争するというのは、私が勝手にやってることですよね。つまり私の何ちゅうのかな、独りよがりというのかな、一人よがりではないな、一人相撲ですね。この話は藤山直樹さんという人がですね、人がですねっていうか、藤山直樹さんが、なんだあれは、私詳しくないですよね、落語で、二階染め木っていう落語の話をしていて、なるほどなと思って、そんな落語があるのね、江戸時代からって思ったんですけど、まあ、要するに何ですか、お金持ちなんですよね。若旦那が吉原に行って吉原通いをしているわけですね。それを まあお父さんがよしとしないと、要するに風俗街に通い詰めてるわけですよ、仕事もしないで。でなんだけど、この若旦那は実は冷やかししかしないって、ここにすごいこう分かりやすい病理がありますよね。すごい、でもその辺が心理が全然、だって江戸時代ですからね。で結局のところその人は成功に至ることができないわけですよね。あくまでも冷やかしに行って、なんかこう道とか歩いてお金とか使って、そうしてなんかこうチヤホヤとかされて、表面的なやり取りしかしないわけですね。そこで番頭さんが一見を案じて、じゃあ2階にバーチャル空間を作る、すげえ先進的な話だと思ったんですよ。金があるからね。だからバーチャル吉原を作るわけですよ。でそこで若旦那は結局冷やかししかしないわけだから、ここがお父さんが、その若旦那のお父さんが考えていることと若旦那が考えている、ね、吉原通いが意味が違うわけですよ。若旦那は簡単に言うと、今の風に言うと VR やっとけば済むんだけど、お父さんからすると、いやこいつ絶対芸者買いまくってるわ、とんでもねえわっていう感じがしてるわけですよ。まあお父さんの目線からすると、セックスしないんだったら吉原行く意味何もないでしょうって感じなんだけど、あの若旦那はもっとある意味現代的っていうか江戸時代なんだけど、バーチャルで OK っていう人だから、2階にバーチャルを番頭さんが作って、2階がすげえ想像しいぞみたいなことをお父さんが言ってるみたいな落語なんですけど、つまり一人相撲ってっていうのは、この心的空間で、その心的空間には欲望と不安が渦巻いてるわけですね。まさにクラインの描いた世界なんですよね。不安が渦巻いてるから、その人は要するにことに及べないわけじゃないですか。あくまでもこう吉原の通りを歩いてりゃ楽しいっていうね。昔ね、うち男子校だったんですけど、まあ、私の部活は科学部だったわけですけど、科学部で受付をやるのが楽しいって言ってる男の子がいて、いやーなんていうか我々だよなっていう、まあ私もそんなもんだったんですけど、さすがにそれは楽しくねえと僕は思ったんですけどね。結局のところ女の子が名前書いてくださいとかって言えるじゃないですか。このこれがすごい吉原の通りを歩くってことと似てる気がするんですよね。そこでの表面的なやり取りが楽しいと。まあ高校生はそのぐらいがいいと思うんですけど、いいのか知らんけど。まあ要するにそういうことですよね。バーチャルなわけですよ。まあバーチャルではないけど、受付は。リアルにありますけれどもね。すっげー楽しそうだったんで。いやまあ、今頃はきっといい官僚でいいお父さんになってるに違いないと思いたいところなわけですけど、まあ、余計なお世話だけどね。結局のところ我々はそっから先ということになると、めんどくさいし、いろいろとややこしいし、大変だしということで、まあある意味それは楽なわけですよね。でもその楽っていうの背景に強い不安があるっていうふうにやっぱ考えるのが自然だと。つまり店員には強い不安が渦巻いているはずだと。だからメラニクラインは非常にその辺が鋭くて、転移と不安はセットだみたいな言い方で、少なくとも臨床にとってはそうですよね。だからその不安から目をそらすなと。でひたすら転移を解釈していくんだ。まあ、これは確かに力がありそうな臨床家の言葉だなって感じがするんですよね。もうこう、何でしょう、本質を絶対からそれないっていう感じがありますよね。で、いきなりビヨンの鉄なんですよね。鉄が落ちたと。これはでもクラインの見方とはやっぱり違うなって感じがするんですよ。いや、鉄が落ちたところまではクラインの見方の通りでもいけるんですよ。だからそういう解釈もありますよねって、すっげえ気を使ってんですよ、ビヨンは。でも明らかにそっちが言いたいわけではない気がするんですよね。鉄が落ちた責任は誰かって問うてしまうんですよ、クライン流に行っちゃうと。戦争って結局のところ戦争していることが良くないよねみたいなニュアンスが出ちゃうじゃないですか。感謝できるようになりましょうみたいな。それってその人の心の中の努力じゃないですか。まあ相手が児童であったことも見落としちゃいけないと思うんですよね、クラインの場合特に。やっぱりどこかそこには教育的なニュアンスが入ってきてしまっていたのかもしれないと。まあ、あんなフロイドとあんなに大喧嘩してたぐらいですから、今のはシャレじゃないですよ。アンナ・フロイトはやっぱり教育でいいんだっていう考え方なんですよ。お母さんがちゃんとやってくれなくても私たちがちゃんと養育しましょうと、第二の母になっちゃいましょう的なノリですよね。こういうポジションって精神分析ではすごい批判の的にある意味しますよね。 だけどあんなフロイトが言ってることですからね。フロイトの、娘さんで、まあ事実上の第一人者ですからね。ユングとかがどんどんいなくなっちゃってる後の話だから。そしてアメリカに渡って、まあアンナ・フロイトってやっぱ巨人なんですよね、ある意味ね。だから、まあ養育すればいいから保育園作るっていうような話になるし、精神分析にするなんてとんでもない。これはこれで常識的に正しいような気もしますけどね。でもまあ、クラインはそこは全然、大論争時代で大論争して、そういうことではダメだっていうことで、まあその戦争と感謝みたいな、そういうかなり難しいことを子供にもさせるわけですよね。ワークスルーしろっていうことですよね。感謝できるようになりましょうと。で先日もお話ししたシンデレラですよ。シンデレラはママ母に全然感謝してないわけじゃないですか。でここにさっき言ったその一者心理的なものの見方だと、まあこれはクラインよりもなお素朴な一者心理だ。でも非常にシンデレラってクライン的に見ると分かりやすい話だと思うんですよね。母は二人に分かれてしまっている。つまり実母とママ母に分かれていると。ここまでは全ての子がやることだと僕は思うんですよ。ただちょっと年がいってる。だけどシンデレラがいくつかなんて結局分かりませんから。でスプリッティングですよね。いい母と悪い母に分けていると。で悪い母はママ母だから容赦なくこう掃除とかをさせると。でも実母だって掃除とかさせるだろうなって思うわけですけれども、それを思わせてくれる、コンテインしてくれる人がいないんですよね、シンデレラ家には。どういうわけか。だからなんか彼女はしくしく泣いてるばっかりで掃除とかしないじゃないですか。でも彼女はいいものと悪いものを分けて自分はいいものになってるんで、明らかにあれは不当な扱いなんですよ。しかも連れ子2人のお姉さんは意地悪で何もしてくんないしね。でここでまたポイントがすごくあると思うんですよね。あのお姉さんは本当に連れ子なのかっていう話になってくるわけですね。だからお母さんがママ母なのかそうでないのかによって話が全く違ってくるわけです。外傷的か欲動的かの違いですよね。ですっごい僕はここが大事だと思うんですけど、ママ母なのか実母が機嫌が悪いだけなのかはシンデレラには分かんないことなんですね。でかつシンデレラは性欲というものが何だかも分かってない。だから一体舞踏会に何をしに行くのかが彼女には多分分かってない。何よりも絶対に分かってなさそうなこととして、まあ、これは当然分かってるはずはないんですけれども、一体全体なんて言えばいいのかな、これが現実なのか夢なのかも彼女には分かることではない。で、あの心理状態の段階ではとにかくママ母なのか実母なのかがシンデレラにはついに分からなくなりつつあるってことが非常に大事なんですよ。だからまあ常識的に考えると2歳児未満と考えるのが妥当なんじゃないかという感じがしますけれどもね。で、そうやって考えていくと一者心理に閉じ込められている間は無意識的空想の世界から一歩も外に出られませんよね。クラインが指摘した通りです。この時代まだ現実と接触してはならない。ディレイをかけろっていうわけですよね。まだまだ現実と接触できる年齢ではないと。でも誰か現実と接触させないとどうしようもないわけですよ。ここのところがクラインのある意味不思議な感じがするところなんですよね。じゃあどうやって現実と接触すればいいんだ、こういうそういう世界からスタートしたと考える場合にはっていう、ここに問題があるし疑問があるっていうふうに多分捉えたのがウィニコットだと思うんですよ。下手に接触するとトラウマになる。しかし接触が遅れすぎるとその人は、まあ、いわばその環境としての母親を対象としての母親だと理解できる時期がやってこない。つまり感謝できるようにならない。だから感謝できるようになる時にはトラウマティックなことがあるはずだっていう、ここが画期的なんですよね、ウィニコットの。多分そこで助けになるものとしての移行対象ってものが移行するためには必要になるんだっていう、こういう発想なんですよ。ほぼ同じ発想をビヨンもしていると思うんですね。だから危険なもの、つまり一辺の鉄ですね、は預かっておかなければいけないと。ここで短くていいからディレイしろっていうことなんですよ。すぐ現実に対応させるなと。もちろんこれはクライアントさんの話をしてるんですよ。クライアントさんはすぐに現実に対応させようとすると、つまりいわば PS ポジションにいるので何かを投げましたと。 それに即答しちゃダメだっていう、ある意味実はですね、いるのは辛いよという戸畑海人さんが書いてる本の中で、戸畑海人さんが心理師は2歩遅れる、まあ、2歩遅れるせいで、デイケアの偉い女の人っていうか、仕切ってるような女の人、まあ、その仕切ってる女の人はただ威張ってるだけのようにも見えるんだけど、戸畑、私は見てたからねって言ってめちゃくちゃ怒られてるんですよ。でも心理師は2歩遅れるんだ、つまり即答しちゃダメなんだっていう、心の叫びがあるわけですよね。つまり即答するとビヨンの、一辺の鉄だけど、そういう、でもここが面白いじゃないですか。デイケアにいらっしゃる人の中にはそういう精神病水準かボーダーラインのような人って多分もちろんいらっしゃるはずなんですよね。だから即答しちゃいけないわけですよ、それらの人たちに。しかし即答、即応しろって言ってるわけですよ。その現場で頑張ってる人にしてみると、何か火球の時が起きたのに、ちょっと待ってください、今コンテインしてますからって、お前ふざけんなみたいな感じになって、戸畑私見てたよ、あんた全然動かなかったじゃない、何やってんのみたいな、こういうことになっちゃうわけですよ。なっちゃってたわけですよね、きっとね。いやでも心理師はみたいな感じで、戸畑さんは心理師なんで、でもあそこに行ったら戸畑さんは心理師じゃなくて福祉士なわけですよ。ていうか、お前福祉士として来てるんだから、そういうコンテインばっかりしてないで、手足動かせやってことになっちゃうわけですよね。でもやっぱり戸畑さんはその100ページぐらい後で、だからつながりが全然見えなくなるんだけど、どうして戸畑はそうやってずっと利用者さんたちと喋ってられるのっていう話をして、喋ってられませんかって言ったら、疲れるさって言うんですよね、沖縄の方言なんで。疲れるわけですよ、即答ばっかりしていると。即答しているということは、ある意味 PS を投げ合ってるんで、一辺の鉄を投げ合ってるようなもんなんですよ。鉄が来た、危ないからすぐ返すみたいな、まあすぐ返さないにしても、何かこう対応で問題を流そうとしている。下手な答えをするのは良くないのは分かるんで、どんな人でも。でも普通の福祉士さんたちは疲れるわけですよ。それはちゃんとプロっぽい対応してるわけだから、相手を激怒させるとか動揺させるとか、トラウマ与えるとか、そういうことはしていないんだけど、だからこそなおのこと疲れるわけですよね。でも戸畑さんは話してられる。なぜかというと、コンテインするっていうことを、つまりアルファ機能を使うっていうことを、そういうふうには書きませんよ。そういうこと書いてると、あの本は10分の1も売れませんから、アルファ機能を使うっていうことを書いてないんですけれども、そうか、なるほど、疲れるのかみたいなことを書いていて、まあうまいこと書くわけですよ。みんながそこに納得できて、かつ気分が悪くならないように書けるんですよね、彼はね。そういうところがすごいんだなってよく思うんですけれども、いずれにしてもそういうことが書いてあるわけです。100ページぐらい遅れて、つまり2歩遅れるわけですよ。まず考えて消化する、次にそれを解読して返すっていう2ステップを踏まなければならないので、だから一辺の鉄をあなたは私の中で安全に置いて、それを戻すというふうにすることを期待したんですね。かなりこれに近い解釈をする。そうすると患者はみるみる落ち着いていったっていう、つまり一辺の鉄が落ちた時は患者は殺されたようだっていう表現を取るわけですよ。もう要するにめちゃくちゃ傷ついたぞって言ってる。これすら分かんないですよ、普通の。僕読んでも最初意味全く分かりませんでしたもん。そして思い出すことがあるわけですよ、私の肉親のことでね。そういえばなんかお腹触った時めちゃくちゃ怒ってたなという、そういうことが分かるわけですよ。実際にお腹を私が触れるということは、お腹が、いや、なんか、つまりここがクラインの言った通りで、いや、それは私が持ち込んだものなんですよ。お腹が、いや、ちょっとなんか最近お腹がね、みたいな、これは私の事情なんですよ。だけど、私の肉親にしてみると、私の肉親はもう完全にその、環境としての母親の世界から一歩でも出るとすぐにめちゃくちゃにこう、ボロボロになるみたいな、そういう精神状態にあったから、いやいやいやいやと。私のせいでお腹が痛くなったみたいに見えるじゃないかっていうわけですよね。だから一辺の鉄が床に落ちたのは、つまり私が持ってる鉄をあんたが持っててねっていう、まあナイフだって考えてくださいね。私が持ってるナイフをあんたに預けたからね、あんたそれにしばらく刺されておいてねこれはちょっとなかなかのものなんですけど、でそのことをビヨンが気づくことなく自然と応答してしまったために鉄は床に落ちるわけですよね、きっと。わかんないですよ。これは僕が 読み込んで、なんとかかんとか僕なりに解釈して考えたことです。で、私が一番近い経験をしたのは、ね、やっぱお腹さすってた時にめちゃくちゃ怒られたことと近いなって思ったんです。妹はまだ怒れるから正気に近いんですよ。怒ると一層おかしな感じがしますけど、一辺の鉄が床に落ちたとかって言ってるだけだと、もはや怒ってることすら分からない。怒ってるんですよ、あれは多分ね。でも分かんないじゃないですか、この言い方では。だから怒られれば、怒られても分かんないけど、怒られればまだなんかこう分かった気がするわけですよ。これは結局私があなたに余計なことを言ったりさせたりしたせいでお腹が痛くなったというのか許せないっていうことになってるんだけど、いやそれはちょっとそのラーメンのね油がちょっと年だし未消化なんで、これがだから私クラインの言う通り、あなたのそれは苛立ちでしょう、あなたが持ち込んでるんでしょうって言ってるわけですよ。いや確かにその通り、私は訓練を受けてるわけじゃないんで、訓練を受けてるわけじゃない、プロではないって何が言いたいかというと、これから肉親に会いに行くから、ストレッチして準備運動をバッチリしてお腹空かせて体調抜群で行くぞってなってないってことなんですよ。フラッと行っちゃってるわけですよ。そりゃそうですよね。だけどミニコット流に言わせると、ここにチャンスがあるわけですよ。あなた失敗しましたねと、つまり抜群の体調で行って、ご兄弟とニコニコ機嫌万全で行って、お腹とか絶対さすんない人間で行けばよかったんだけど、さすっちゃいましたね。それ失敗ですよ。それ失敗なのかって感じなんだけど、それ失敗ですよねと。そうしてそういうところに誤解というものが生まれて、これは大チャンスなわけですよ。この誤解はなぜ生まれたかについて解釈し、まあ、考えて解釈し、解読して、根底にすれば、コミュニケーションのチャンスが生まれると。意味不明なやり取りをばっかりしてるだけだと、要するにシンデレラとママ母みたいな関係になっちゃうんで、あれコミュニケーションなわけじゃないですか。お掃除をしろとか言っているわけですよね。そうするとママ母にいじめられましたという反応をすると、というコミュニケーションなわけですよね。直接コミュニケーションで、ママ母は気づく必要があるんですけれども、親なんで気づかないわけですよね、結局ね。つまり両者が異なる世界に生きていると、両者は気づくことができないわけですよね。で、それは我々はしかしそういうもんじゃないですか。T.S. エリオットでしたっけ？我々はお互い牢獄に住んで、命名の鍵を探しているっていう表現を使って、主観に閉じ込められてるって言ってますけれども、僕らは主観に閉じ込められているんで、コミュニケーション取れないんですよね。本当のところ相手が何に苦しんで何を考えているのかわからない。途中私が言ったもう支離滅裂ですけれども、ビジネス書作家なのになぜこんなことをやっているのかというと、やっぱり私は2歩遅れたいからなんですよね。ある意味では即答が求められるんですよ。今だって今手掛けている本が3冊ぐらいありまして、即答しろ即答しろ即答しろっていうのが、まあ要するにジェミニさんあたりに徹底的にメッセージを、編集さんからのメッセージを要約すると、要約を5回ぐらい繰り返せば、つまりこれは即答しろということだっていう、即答したように書きなさいということ、朝起きられずに、朝が起きられないがために仕事が滞り先送りが発生していますっていう時には、即答しなさいってことなんですよ。朝起きられないんだから朝起きられないわけじゃないですか。朝起きられないという人に、では目覚ましかけましょうっていうのが即答なんだけど、目覚ましをかけるということは朝起きられないに対する答えじゃないじゃないですか。でも不思議とこれで通ってしまうんですよね。そうですよね。大きな仕事がありますと、あ、で、あったら次の一手を考えましょう。おかしいじゃないですか。次の一手が考えられて、例えば、そうですね、3ヶ月チャレンジこれからやりますと。あ、じゃあ次の一手として、ウェブサイトの、タイトルを考えましょうと。あるいはメルマガの、今、メルマガの登録とかやってますけど、一通も出してませんけどね。あ、ちなみに3ヶ月チャレンジの人は、黙ってても読めるようにしようっていうふうにしてます。ただ私はまだ一通も書いてないんで、話が盛大に逸れてるようですけど、メルマガを作りましょうと、フォームをセットしましょうと。いやいやいや、ちゃうん。いや、いいんですよ、それで、別に。ビジネス書にはそう書いてあります。そして皆さんが、それで、いや、さすが、ためになりましたとかって、レビューに書いてあって、そういうもんかなって思うわけですよ。だって、 フォームを作れませんって人に対してはどう答えるんですかね。作り方を覚えましょうではないですよ。フォームを作る気がしませんですよ。じゃあさらにチャンクダウンして、そのフォームの URL を考えましょうなのか、いや考える気がしませんって言ったらどうするのか、こういうことに関しての何もないじゃないですか。いい加減にしましょうよみたいになっちゃうじゃないですか、どっかで。これなんですよ。このいい加減にしましょうよは何なのかってことなんですよ。誰かがそういうふうに、作家なのか知りませんけれども、コーチの人なのか分かりませんが、いい加減にしましょうよっていう言いたくなる日が絶対やってくるんですよ。言わないかもしれないけど、この時何が起きたのか。いい加減にしましょうよを言うってのはめちゃくちゃ楽ですよね。いい加減にしましょうよを言って相手がやるってことは、を期待できるってことは、大変私は、いや、幸せな世界だって思うんですよ。このいい加減にしましょうよを1000回ぐらい言われてきました、私は傷ついているんですって人は、もはやそのように分かりやすいことは言ってくれないと私は思うんですよね。で、一辺の鉄が落ちたみたいな表現になってしまうわけですよ。まあそこまではいかないでしょう。だけど私がどうしてこの一辺の鉄の話をこんなに読み込みたいかというと、結局ここで起こってることはビジネス書の世界では起きないことかもしれませんけれども、結局のところ事の真相が分かってもいないのに、私たちは即答だけを求められるっていう事態が起こってるわけですよ。で、即答しておくと何かためになったことが言えたような気がするようなからくりの中に生きてるんですよ。このからくりは危ないだろうっていう感じもするわけですよ。別に危なくないですよ。これでいいんです。これでいいんだけれども、多分これでは手は全く動かないという人も続出するんだろうなというのも事実あると思うんです。例えばポモドロテクニックでやりましょうと、25分タイマーをピッてやるとなぜか手が動くんです。まあそれはそれでいいですよね。ただし、なぜ手が動くのかっていうことですよね。だってピッとしてもピッとしなくても同じじゃないですか。別にピッとしたからといって手が急に動き出すような、そういう脳に電磁波とかが行くわけじゃない。その方がよっぽど危ないし、行かないですよね。で、この25分のタイマーをピッてやっても、ピッとやればやるということになってきた時に、起きていることというのは、これは僕は転移だとやっぱ思うんですよね。今ならばここにはまあ、社会的文化的圧力でもいいんですけれども、まあ、やっぱりルールとか規範みたいなものがあって、ピッてやられると動き出すっていう、そういうシチュエーションをこれまでに我々は作り出されてきたと思うんですよ。で、ここには不安がありますよね。ピッとやったのに手を動かさずにいると何が起きるのかと。で、この不安というものは、つまりこの不安の先にはもちろん分かりませんよ。それは人それぞれです。でもお母さんがね、めちゃくちゃ厳しかったと。テストで100点以外の点を取ってこようものなら、もうなんか何かをビリビリにされたり、なんだりかんだりということがございましたっていう話になった時に、このピッの意味は、つまり母親を暗に呼び出すっていうのか、意味していくじゃないですか。悪いお母さんでしょうけど。つまりシンデレラから見たママ母が見えてくるじゃないですか。で、ママ母は実母だと考えた場合は、もう本当困った子だってことになるじゃないですか。でもママ母は本当にママ母だってことになってくると、これは外傷的体験だってことになってくるじゃないですか。お父さんが急に再婚したお母さんは、意図的にシンデレラをガンガンいじめてるのかもしれないじゃないですか。そしてそれは心理師にはわからないことじゃないですか、結局のところ。だからここで立ち止まる必要があるわけですよね。いや、お母さんもそんなに、悪意はないですよ。これは本当のお母さんなんですよ、シンデレラって言ったら鉄が落ちるかもしれないじゃないですか。だからそれは分かんないことですよね。どうすりゃいいんだよってことになるじゃないですか。だから2歩は絶対遅れないとならないですよね。で、この2歩遅れるときに心理師にねじ込まれてるもの、シンデレラ側からねじ込まれてるものは何だっていうことになってきたときに、実母かママ母か分かんないってことなんですよ。でもシンデレラにはそれが分かってないことも分かってないわけですよ。だからこれをニードって言うと思うんですよね。ニードをニーズに変えていくっていうのはそういうことだけど、とても危険なことなわけですよ。だってニードをニーズに変えるということは現実を突きつけるってことになるじゃないですか。あなたは王子様とセックスがしたいんですって誰も言わないでしょ、シンデレラに。めちゃくちゃじゃないですか。それはおとぎ話の中に書いてすらないことじゃないですか。 だけどそういうことじゃないっていうふうに明け透けに言う人だったら言うかもしれないじゃないですか。つまり直面化になるわけじゃないですか。でもそれはニードをニーズに変えてるわけじゃないですか。シンデレラは自分が何をしたいのかが分かってはいない、分かってはいない状態のままディレイをかけられるべきなんですよ。タイムラグをここで用意されるべきなんですよ。ここであなたの性欲がっていうのはつまり直面化であり現実を教えてしまっているわけですよ。しかし心理認証っていうのは王になるじゃないですけど、あるいはノーイング、知りつつあることなわけで、真実に迫ろうとしてるわけですよ。で、前提王子様と何がしたいのか、いや、そもそも舞踏会に行って王子様がいるって誰が言ったんかっていう話なわけですよね。大体そのどこの家とも分かんないような娘さんがいて、いきなり王子様がその人とこう踊ったり結婚したりするっておかしいじゃないですか。ということはあれは空想なんだという話にもなりますよね。空想なんだってことになってくると、どこまでが現実でどっからが空想かは聞いてるだけでは絶対わからないことなはずなんですよね。だけれどもこれをただただわからないままにしておいただけではどうにもこうにもしようがないので、何らかの形でその人が受け入れられる形でわかるようにするということが、しかしわかるようにされたくないことが連結への攻撃なんですよ。なぜならば我々は連結しないと物事が見えてこないようになってるからなんですね。我々は世界を直接知覚してないので、松木さんすごいいい事例を書いていて、なんかこう外にわーっと水が落ちてきたと、で小さい子がああああああって言ってると感動していると、その子は雨の何たるかは知っている、だけれども雨という言葉は知らない、で雨という概念も知らない、だけど外に出たら濡れるということは知ってるし、雨が降ってくるということも知っているって、こういうことってあるじゃないですか。だから連結していく必要があるんですよ。例えばああって言ってる子に向かって、ああ雨だねっていうのは一つの連結ですよね。体験と言葉と音声を、あるいは文節を連結していくわけです。雨だねですからね。あと目をくっつけてますから、そしてあと目とだとねをくっつけてますからね。そしてこの音の刺激っていうのが脳の中で連結されていきますよね。我々の自我はこうやって統合されていきますよね。で、雨だねだけではどうしようもないですけど、雨が降ってどうのこうのどうのこうのっていう物語を作ったりするわけじゃないですか。それはつまり言葉が連結されていくと、言葉というかこの場合はそのアルファ要素なんですけど、アルファ要素がつながっていくと夢が出来上がっていくわけですよね。あるいは夢思考でも物語思考でも神話でもいいんですけど、そういうものが出来上がっていくと。で、そういう話をカッパの川流れみたいなコンセプトに、まあ、概念ですよね、変えていく。そのためにはまた連結が必要ですよね。この連結を壊している間はその人は夢の世界、あるいは夢未満の世界から前へ進むことができないんですよ。で、アルファ要素すらバラバラにするとベータ要素が現れるっていう話なんだ。まあベータ要素が現れるというか、ベータ要素からアルファ化すらできないっていう、だから赤ちゃんのあああすら言えないっていう状態が、つまり幻覚妄想的な世界っていうことになるわけですよね。そこではもうある意味何でもかんでもバラバラに、しかもつながったりつながらなかったりするんで、意味というものが非常に誤解に、しかも不安をベースにした誤解に、連結の動機は不安なので、違った、連結への攻撃の動機は不安なので、だからお腹に手を当てるとうわーってなるわけですよ。絶対許せないみたいになるわけですよ。そうすると一挙手一投足できなくなるじゃないですか。あなたは私のために何をしてくれるのっていうのが、まあ兄弟の問いなのかもしれませんけれども、腹に手を当てても怒られるということになってきたら、もはや何もできないわけですよね。何かをすればどんな怒りを買うか、例の地雷を踏むってやつですよ。そこら中に地雷だらけなわけです。でも、明らかにシンデレラの世界ってそうじゃないですか。だって掃除をしろなんていうのは当たり前のことですよね。これを言ってお母さんが鬼のようなママ母だっていうことになってる。つまり地雷なわけじゃないですか。いう当たり前のことを言うことは全て地雷になっているわけですよね。でもそれは、ママ母がコンテインできてないから起きてることでもあるわけですよ。ここに2者を見ないと。で、コンテインするのは別にママ母でなくてもいいんですよ。姉でも誰でもいいんだけど、誰もコンテインしないから鉄が床に落ちるわけですよね。 そういうことに私は気づきましたというふうにビヨンが言ってる。これはつまり戦争という文脈を明らかに逸脱しているはずなんですよね。だからこれを発表できるようになるまでに彼は10年ぐらい多分、まあ、これを発表できるように10年待ったってわけじゃないんだろうけど、でもやっぱり10年近く彼はいろんなものを待ちに待ったんだろうなって感じだ。これがなんか前期と中期のビヨンを分ける、全然言ってることが逆じゃんぐらいな勢いがあるんですけども、それぐらいやっぱりこの何ていうのかな、無意識的な空想をベースに見るっていうことと、本当に外側に問題がやってきたっていうことを見るっていうことを、両方をそれこそ連結するっていうことの難しさだなっていうふうにつくづく思います。これをどっちの責任なのかって必ずこの問いに入っちゃうんですよ。考えてる間はやっぱり僕らはなかなかここを抜け出せないという、そのバーチャルを抜け出せないわけですよ。2階に作ったこう仮設の吉原みたいなものから抜け出せなくなっていくっていう、まあ、抜け出せなくはないはずなんですけれどもね、本当のところ。そのためにやっぱ考えるってことが出てくるわけですね。考えることは連結のためにやってるという適切なっていう言い方になるんでしょうけど、つまりいやいや急にママ母現れるのはおかしいではないですかと、いきなりあのカボチャが馬車になってしまうのはおかしいではないですかと、ただしそういうことが起きなければならなかったほどこれは困った事態なんだ、あるいは困った事態が起きていた、あるいはそのように思うしかなかった、これらのことが全て考えるということですよね。そしてということがこのお嬢さんに起こっているんですよということをこのお母さんにも考えてもらわないとなんですよ。この人が本当の母だろうとママ母だろうとやることは変わんないはずだというのが多分コンテナっていう思想なんだろうなというふうに思うんですよね。